スモールビジネス成長の羅針盤。こんにちは、スモールビジネスナビゲーターの高林智です。
インタビューは中月陽子です。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、最近ね、ちゃんとスモールビジネスナビゲーター、ちゃんと言えるようになっていて、はい、皆さんこれね、何回か撮ってる時はあるんですよ。
だったらでしょ。
だったらず、いい言い方ですね。なんかちょっと可愛い感じになって
滑舌が悪い。
いやいや、そんなことないです。本当にあのね、皆さんちゃんとあのいろいろと教えてもらえてますよね。
はい、よかったです。
はい、
はい、
じゃあ今日はどんなお話になるでしょうか。
はい、あの売れる商品は回線が止まらないと。まあ育てる、
何が止まらない、何が止まらない、
売れる商品は回線が止まらないです。
配膳ね。
配膳、はい、はい、
育てる。すぐ
ここで滑舌の悪いところが出ましたね。
いえいえいえ、はい、ちょっとね、私が食いしん坊なもので回線って聞こえちゃって。
回線いいですね。
はい。すいません。
いえいえ、
はい、育てる視点を持つということですね。
そうですね、はい、はい、
詳しくお聞きしましょう。
はい、あの前回こう商品のライフサイクルっていうところをお話しさせていただいて、
はい、
まあ成長期、飽和期、こう衰退でなくなってしまう消滅があるんですけど、最初の導入とか成長いいとしまして、やはりこう、商品っていうのはこう常に、商品サービスってやはりこう常に改善、一つでもこうお客様の困りごとに対して何かが足りないなっていう自分の感じたら、お客様の声を素直に聞いて、この商品は、このサービスは自社で賄えるのか賄えないのか、もしかして自社の商品でそこまでやるのは自社じゃないなと思ったら、パートナーと協業し合うっていうのも一つの商品だと思う。で、いかにその自分の商品、自分のサービスがお客様に受け入れられ続けるかっていうところで、常にこう改善をやめないでくださいねっていうところですね。はい、売れる商品の一つのポイントになります。はい、
これは、衰退期とかになってもなんですか？
衰退期まで来てくる、本当は、まず、飽和期ぐらいがいいんですけども、まあ、後半でも、衰退のところでどうやって伸ばしていくか、要は、なくなる速度を抑えるとか、そこからこう伸びるの実際あるんですね。で、よく言われる商品の例としましては、
はい。
例えばですね、一回こう全滅状態になった商品も、需要が復活する場合があるんですね。
うん、
もう一回こう誰にもこう見向きもされず、本当にコアなマニアな人だけしかこう入手しなかったっていうのがあるんですけども、うんうん、何かわかります？
なんかあるかも、なんかあるかも、
はい、
なんだろう、なんかあったかも。
そうなんです。はい。
急におしゃれだなとかって思ったりとかするんだよな。
そうなんです。結構今若い子たちもそういうところに行き出してるのがありまして、
うん、なんだろう、
本当にあれ、我々が若い頃はそれしかなかった。
それしかなかった。
はい、
なんだろう、それしかなかった。テレビ？
テレビは今でもある。テレビありますね。
そうか。何かの、それしか、うん、あ、わかった、わかった、わかった。はい。
はい、どうぞ。
すごいわかっちゃった、はい。カメラ。
カメラ、カメラが、カメラなくなってないですよね。
でも、ね、いや、なんか若い子、うん、ほら、映るんですとか、なんか使ってるかなと思って。
昔はそうですね。で、これとね、はい、あの、はい、LP レコード。
あ、そうなんですか。
で、一時期あの CD とか出始めた時って、うん、あの、うん、ほとんどなくなりましたよね。
いや、そうですよ。だって、うん、歌番組で安室ちゃんとマックスが、知ってるレコードって、表裏両方使えるんだよ。おしゃれとかなんか言ってて。知らないのって思った覚えがあります。
ね、表しか使えない LP もあれ、LP じゃね、あの、 レコードもありましたけどね。あの雑誌についてるね。昼
確
店の。
かに、確かに、確かに。ああ、そんなのもらった。だ
そうです。
から、その時、今、その時代はね、安室奈美恵さんとかの時代は、レコードとかってあんまり、なんかマニアな人が持っ
そう
て
で
る
す。
ものだったわけです
うん。
よね。今って結構復活してるんですか？
今結構昭和の時代を見直すみたいなことで人気店とか言って、LP がバーと並んでるお店とかも今、渋谷とかなんかにもあったような気がするんですね。
そうなんですか。
そうですよね。
すごい。
ですから、
やっぱ。
LP とか真空管アンプとかセットテープとかね。
そう。
そうですよ。
なんか、私ですら、なかなかマニアなイメージになってしまうという、
そ
そういうものになると。はい。
うです。はい。ですから、そういうのは、新商品改良ではなくて、持ち続けて、マニアの、本当に、そういう商品になったとしても、固定のお客様、買い続けてくるリピーターの方がいれば、扱っててもいいんですね、やはり。
いや、絶滅しそうになっても蘇るものっていうものはあるっていうわけですよね。
そうです、そうです。はい。
わあ、ちょっと。でもそれって、特に改良してきたわけではないですよね。
あと、改良ではなくて、販売先を変えるっていうところで、例えば、提灯とかありますよね。
はい。
提灯って、昔、以前でしたら、お祭りがあれば、提灯がガーって並ぶとか。
はい。
最近わかんないんです。居酒屋の中に提灯があったりしますよ
そう。
ね。
やけに多いなって思うんですよね。
れ、顧客が変わってますよね。はい。ですから、ここ
確か
で
に、
顧
確
客
か
要
に。
素を変わって、ね、商品の改良って商品自体に手を入れるっていうのもありますけども、販売先を変えると。本当に誰が欲してるかニーズを変えるっていうこれ。うん。で、この番組ではね、よく出る坂本社長とかは、
はい、そうですよ
売り
ね。
先を変えてると。商
はい、
品
はい。
で、そこでニーズに合わせた商品の改良をファインチューニングしていくことによって、本当に衰退期になってどうしようもなくなっていれば、また新たな導入になって、今一種独占でやってるような状況にもなりますので、自分の商品が今どこの位置にいて、自分の商品がどういうニーズが、どういう、なんていうか、汎用性があるのか。うん、そういうところをこう聞いてって、やはりフィードバック、お客様の声を聞いていくっていうところが、非常に重要だっていう。
要は今の話を聞くと、商品自体を改善するというものだけでなく、販売先を改善するというか、ちょっと変えてみるっていうことも必要ということになるわけですよね。
そうですね。商品を育てると、ここで商品を育てるって商品の視点だけでちょっとお話ししてしまうとあれなので、やはりこう、結局商品を改善するにしても、お客様の困りごととかを改善するためには、を解決するためには何が必要かってところで、今の販売先のところのお客様の困りごとはもう解決してる。でも他に困ってるお客様がいれば、そっち側のところに、ですからお客様を変えるっていうのは非常にこう、チャレンジなんですね。今までに。ただ商品が同じであれば、それほど大変じゃない。商品とお客様は両方変えてしまうと、本当に全然違う分野に行ってしまいますけども、同じ商品でお客様を移動させるっていうことには、多少の努力が必要ですけども、やはり改善として売り続ける商品、この商品を育てる。で、強いては、お客様を、まあ、おこがましいかもしれませんけども、お客様を育てる、マーケットを育てるっていうことを考えてます。はい。
まあ、ちょっと思ったのは、
はい。
まあ、少し前の話なのかもしれないんですけれども、ポケモンとかでピカチュウとかいるじゃないです
は
か。
い。
すごい子供のものだったけれども、その
はい。
ピカチュウ好きだった、まあ、人たちが大人になってきて、結構大人用ピカチュウ、ちょっと大人っぽくなってって別に顔とか大人っぽくなってないですよ。でもキャラクター自体はなってないけど、なんかそのデザインが大人っぽくなって、
はい。
化粧ポーチとか、こう、ちょっと20代女性とか、20代
はい。
30代女性のための、なんか化粧品とか、化粧品
うん。
入れに変わってたり、メモ帳に変わってたりとか
はい。
するのを見て、ああ、なんかこういう売り方あるんだって思ったことがあるんですけれども、そうやってこう、ターゲット変えるというか、 別のターゲットも開拓していくっていうことっていうのはすごく大事なことなわけですよね。
そうですね。ポケモンの例もありますけども、漫画？横山見てるんでしたっけ？三国志っていう漫画あるんですけども、全部で80巻ぐらい、60巻
す
か
ごい、
80
そ
巻
ん
あ
な
るんです すけ
ご
ど、そうい
ものがあるんですね。
最初は、あれなんですね、子供向けに書いてられ
ああ、
た。
わかりやすく、その三国志を子供が読んでもわかるようにって感じで。
ですから、絵も、比較的、親しみやすいけど、子供は、
かわいらしい感じの。
これが読者が上だって分かってきたんですね。すると、最後の方っていうか、もう途中から、まあ、絵はそんなに変わってない人も、歴史的な背景がもっと細かくなってくるんですね。で、やはり途中から変えたって言ってるんですね。
やっぱりこう、三国志ぐらい知らないとなって思う大人のために読んだことないけど、みたいな。
そうですね。原作はもう普通の文庫本で言ってたやつを漫画にしてるやつなんですけど、確かそうだったと思うんですけども、非常にこう読み応えがある漫画でして、あれで歴史学んでる人結構いますよね。
そうなんですね。じゃあそういうふうにやっぱり、その自分の商品のターゲットをちょっと変えたりとかってするっていうやり方っていうのもあるっていうことですよね。
そうですね。それって読者とかニーズが変わったことによって自分の商品を育ててますよね。やはりこう愛着持ってずっと育てるためには、やはり買い続けてくれる人、読み続けてくれる人、その人たちのためにどうやって商品を変えていくか、内容を変えていくか。でも一本の書きたいものは同じだっていう、商品の根底は変わっていない。それ一本でこうやっていくっていうのは、もう。
なんか、さっき、フィードバックの話をちょっとされていたんですけれども、それは、お客さんからのアンケートみたいな感じのこと
そうで
ですす
ね。
か？
アンケートであったりとか、実際に聞いてみるとか、ちょっと一緒に話してみるとかですね。これまあ、会社、企業さんによっては、自社の商品使ってるお客さん集めて、話をするとかって、顧客インタビュー、顧客なんとかっていうのがあると思う。あれですとね、会社に呼ばれていくってみんなこういいことしか言わなかったりするんですけども、そうではなくて、違うところで、違う人にインタビューをやって、クレームを引き出すとか、で、良かったところも当然引き出して、それで、悪いところは、直して、で、もういいところを伸ばしていくっていう。ですから、そこまで大規模なことはなかなかできないと思うので、ですから、やはり、身近な人に素直に聞いて教えてもらうっていう、寄り添っていくっていうのがヒントになると思うんですね。
まあ、じゃあ定期的にちょっとアンケート取ったりとかっていうこともやっぱりした方がいい感じなんです
そうですね。
か？
定期的にアンケート取るとか商品、まあ、どうやって取るか非常に扱ってる商品とか規模によって違くはなると思いますけども、定期的に取って、それを商品、素直に自分だけじゃ気づかないところがあると思いますので、そこを参考にして、やっていくのが大切ですね。
あれ、そのアンケートなんかを取り入れていくっていうのはどういうふうにしていけばいいんですかね？
クレームばっかり多いと自分へこんでしまいますので
そうですね。
なんか良かったことを教えてくださいくらいのアンケートを取るとかですね。この商品の良かったところだけ教えてくださいとかですね。そしたら良かったことって一生懸命考えて見つけてくれますので、で、素直にこの商品どうでしたかっていうと、悪い印象って結構書きやすいんですよね。これが特に友人じゃなかったりとか、匿名で出せるとしたらどんどんいいんですけども。ですから記名式にして良かった点だけをして3点教えてください。まあ、その取り方はいろいろあると思いますので、
それをこうどういうふうにこう商品に生かしていけばいいんですかね。
そうですね。そこはですね、扱ってる商品で全く違うんですけども、例えばコンサルタントでここが良かった、この数字の説明が良かったという話だったら、そこの数字に対して意味付けはもっと深めた方がいいのかもしれないし、業界で自分で気づくじゃないですか。あの人に対してこの数字をこういう説明しかしなかった。であれば、もうちょっとこの周辺、 のところを説明してあげた方がいいですね。あとは他業界との関係性を例えば説明してあげた。そしたら他業界のところに、プラス自社のところ。なんかこう工夫って多分自分の商品が見えてくると思うんですね。はい。そういうところに活かしていくのが一つの手ですね。ですから弱者の戦略の一つはやはりあれですね。弱いところをなくすっていうのはほとんど難しいので、強いところにどうやって伸ばしていくか。そのためのアンケート、クレーム、フィードバック。はい。強いところを伸ばすためのアンケートです
なる
ね。はい。
ほどね。そうかそうか。なんか改善っていうと、なんとなくこう悪いところをどういうふう
はい。
にしていくかってことの方が、ちょっとメインに考えられがちなんですけれど
は
も、
い。
いいところとか強みをどう伸ばすかっていうところも考えていった方がいいということです
もう
ね。
そちらを優先的にするんですか。
あ
そうすると悪いところってちっちゃくなるじゃないですか。
ん、
やはり、
確かに確かに。
はい。ですから強みをどんどん発揮してて、とにかくその商品は地域とか、そこのセグメントで、自分の戦ってる局地で、一番になるっていうのは、なんちゃら経営戦略的に一番大切ですので、その視点でやっていただければ。
なるほどね。
はい。
すごくよくわかりました。
ありがとうございます。
はは
い。
い。いや、これ、ちょっと目から鱗だったのは、やっぱり、いいところを伸ばすにはどうしたらいいかってことをね、もうちょっと
はい。
しっかりと考えた方がいいのかなという、アン
うん。
ケートとか改善というと、どうしても、こう、悪いところをどうするかとか、困ったことをどう直すかとか、そういうふうになりがちなんですけれども。でも、なんか悪いこと書かれがちですよね。クレームとかも言う、まあ、いいことは言われないけど、クレームとか言われがちじゃないですか。
はい。うん。
ああいうのはどうしたらいいのかしら。
クレームを書かせないようなアンケートをすればいい
あ、じゃあ、やっぱりいいところはどういうところですかっていうことを書い
もうそれ、
ていただ
はい。
くっていう。
もうそれだけ教
は
えてくださいです。
い。
はい。悪いことはいいですと。悪いこと自分で気づきますからね。だって。
ああ、そうなんですね。
はい。悪い商品にしても、やはりこう、悪いサービス、特にサービス業の場合っていうのは、であった場合って、いいところ見つけてもらうと、あ、そんなところがお客さんが見ててくれたんだって気づきにもなるんですよね。何気ともなく、なんていうんですか、自分では普通にやってたサービス、ちょこっと汚れてたものを見えないようにこう片付けてる姿をたまたまお客さん見えて、あそこが良かったとか、あの子のそういう方が良かったですよとかいうのは、自分では気づかない。例えば自分が何人か雇ってる、飲食店のオーナーだったら気づかないじゃないですか。うん、それ以外だったら、例えばね、トイレが汚かったとか、みんな書くじゃないですか。サービスが悪かったとか、配膳が良くないとか、いっぱい書かれるのは想像つくんですけども、例えばその配膳の仕方が良かったとか、あのところで、ちょっと配膳するときにの机を拭いてくれるのとか良かったとか、そういうところは、例えば来たりとかすると、従業員の評価も変わりますから。
やっぱり、何気なく当たり前のようにやってることを評価されることって結構多いんじゃないかなというふうに
そうですね、
思
は
い
い。
ますね。
はい。
はい、すごくいいお話でございました。ありがとうございまし
ありがとうございまし
た。
た。はい。
スモールビジネス成長の羅針盤、お相手は、
スモールビジネスナビゲーターの中林智子と、
インタビュアーの香月陽子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。